青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。4月も半ばになりました。東京では満開だった桜も次々と若葉をつけて、木陰が少しずつ広がってきました。天気予報では夏日の予報もされるようになり、冬物のコートがクリーニングに出され、半袖の出番も来るようになりました。そんな中、皆様いかがお過ごしですか。世間はいろいろと物騒というか、遠い国では戦火に泣く人たちもいて、心が痛む報道が毎日のようにされています。一体これからどうなっちゃうのかなぁと不安が出てきたり、ガソリンとかいろんなお店に出ている品物とかどんどん値上がりする、そんな傾向に、なんというかこれからの不安が出てきたりとか、いろいろある中ではありますが、皆様新生活には慣れましたでしょうか。とはいえ、暑くなったり寒くなったり、急に冷たい風が吹いて雨を連れてきたり、お互い体調管理には気をつけてまいりましょう。では今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリスト。今日の作家さんはみことさんです。ひらがなでみことと書いて句点、文の終わりの小さい丸をつけます。なのでどう読みしたらよいのか少し迷ってしまったんですが、お名前をしっかり言い切って一泊置くようにしてみました。みことさんです。これでよろしかったでしょうか。正解をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。では、みことさんの作品は短編や完結済みのものが多く、また最近の作品は大抵ハッピーエンドで、たとえ途中でちょっとモヤモヤっとしても最後はスッキリするものが多いです。そんなものなので、おすすめのものもたくさんあるのですが、今日のおすすめの一つ目は約1万6000文字の中編、私は平民、あなたは公女、入れ替わりは食事だけの約束ですが、です。では作者による紹介文を。平民の少女コニーはある日、筆頭公爵家に連れてこられた。魔法で眠らされた公女エヴァマリーの体に入り、公女の身代わりに食事をしてほしい。でなければ意識のない公女が衰弱して餓死してしまうと。稀有なことにコニーとエヴァマリーの魂の形は同じで、魔道具を使えば互いの体を行き来できるのだという。公女様の代わりにご飯を食べるだけのお仕事、権力者相手に断れず、コニーはエヴァマリーの体に入るが、 やがてその他学習や彼女の婚約者とのデートも命じられ、そんな中本物の公女がコニーの体で目覚めた。評判の悪女だった公女は、使い捨ての平民だからとコニーの体で悪さを始める。公女と平民の入れ替わり物語、全7話で完結です。お楽しみください。副題、公女として食事をするだけと聞いたのに。ということで、こちらの作品はですね、今年の2月に発表されたばかりの作品で、とっても面白かったです。なんと言いますか、ちょっとこうワクワクドキドキ、どうなっちゃうのかなって思いながら面白く読み進めることができました。もう一つの作品は、ブサイクレイ城はメガネを外せば国一番の美女でして、相手の寿命が見えちゃう霊嬢が思い人の命を救って幸せになる話です。ではいつものように作者による紹介文から。伯爵家の一人娘アルドンサ・リブレは、人の死期がわかる、死が近づいた人間の体が色褪せて見えるからだ。母に気味悪がられた彼女は、メガネをかけているは見えないと主張し、大きなメガネを外さなくなった。武骨なメガネで、ブサレージョと蔑まれるアルドンサだが、そんな彼女にも憧れの人がいた。王女の婚約者、公爵家次男のファビアン公子である。彼に助けられて以降、思いを密かに閉じ込めて、ただ姿が見れるだけで満足していたある日、ファビアンの全身が薄く見え、ファビアン様に死期が迫ってる。王女に新しい恋人ができたため、ファビアンとの仲が危ぶまれる昨今、まさか王女に断罪される？それとも失恋を嘆いて命を絶つ？慌てるアルドンサだったが、さらに彼女の目はとんでもないものを捉えてしまう。不思議な力に悩まされてきた霊嬢が、初恋相手と結ばれるハッピーエンドな物語、幸せな結末をぜひご確認ください。という話で、はい、とっても面白かったです。こちらは20分ほどで読めますので、検索してぜひ読んでみてください。なんというか、ハッピーエンドで終わるお話はいいですね。どうしてもこう、なんかお話の紹介のところにあるキーワードのところにハッピーエンドとあると安心して読むことができるので、私はハッピーエンド大好きです。そしてこのみことさんの作品ページを読む楽しみは、お話だけではありません。すべてのお話にというわけではないのですが、たくさんの作品の終わりの方に、みことさんが描かれた登場人物のイラストが添えられているんです。それもとっても魅力的な絵柄で、なんというかこう、愛らしいというか、美しいというか、ラフに描かれたものなんですが、それがまた、なんというかこのみことさんの、あの才能の多方面にわたる部分を見せられるような気がしまして、あの書籍化やコミックス化をされるときはご自身で書かれるのではないかと思っていたのですが、こちらは他のプロの方が担当されています。まあ、なんかきっとあのお仕事とかご家庭とかがあって、このイラストだけにこう力を注ぐことができないから、多分プロの方にお願いしてるんだなぁと思うほど、なんというか、あのイラストの出来が半端なく美しくてですね、ラフなのに素敵という。いつかみことさん自身による挿絵を添えられた書籍を読んでみたいなと思っています。というわけでですね、たくさんのものがコミックス化されておりまして、トバリ姫は夜に微笑む、婚約破棄を了承しました、もちろん取り消し不可ですわ、彼女が顔を隠していた本当の理由とか、冤罪で投獄ですって、地下牢の呪縛霊に体を譲って逆転を狙った 公爵令嬢のお話とか、もういくつもの作品がすでにコミカライズ化されています。で、彼女の自己紹介の中にあったので分かったのですが、お名前の後ろに丸句点がついているのは同じ名前の他の作家さんと混同を避けるためだそうです。とにかく楽しくて読後感が爽やかなものも多いので、ぜひ皆さん読んでみてください。今日は御琴さんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題、ベルサイユのバラの話。ベルサイユのバラと言ったら、池田理代子さんの有名な漫画が思い浮かぶ方は、私たちの世代では多いのじゃないかなと思うんですけれども、キラキラしいフランス革命の、あれは前後のお話で、なんていうか、あれを読んで、その当時のフランス革命のことに興味を持って、勉強したりとか、私もお友達たちと一緒に、そういう時代がございました。とってもこう、きらびやかな世界なのに、で、それまではこう、マリー・アントワネットと言ったら、悪女の代表のように言われていたのに、あれを読んでから、あ、マリー・アントワネットもいろんな苦しみがあったんだなとか、気の毒な部分があったんだなと思ったのも、確かです。そして、歴史って、いろんな見方で、いろんな、なんていうか、側面から切り取って、で、そして見ることができて、一つのことがいろんなものに影響されるし、影響していくし、一つのことからなんかたくさんの物語も生まれるし、どんな時代でもその事件の陰にいろんな人のいろんな人生があって、みんな一生懸命生き抜いているんだなっていうことを思ったきっかけになることでもありました。私が昔、それこそこう、10代の頃に、この漫画を読んで思ったことでもあります。さて、そんな私がですね、先日、CS の放送、いろんな曲があって、その中でも、スカイステージという宝塚がやっている番組を見ていたんですけど、そしたら、その宝塚で、おととしの、特別公演がありまして、おととしというのは、2024年ですよね。この、宝塚のベルサイユのバラが、初演されたのが1974年だったということで、その1974年の初演の頃の舞台の様子を、NHK が収録したものが放送されていまして、また、当時の出演者をはじめ、何回も何回も、いろんな方が出演されて、またいろんな脚本家や演出の方が書かれたり、過筆修正したり、こう、いろんなバージョンが、宝塚でも上演されてきていまして、そして、それぞれの舞台に立った方が、 出演する特別公演があった、その様子を収録された番組が放映されておりました。そして、それを見て思ったのが、初出演された時、登場されていた方、初風純さんとか、それから、アンナ純さんとか、浅見玲さんとか、いろんな組の、大鳥蘭さんですね。いろんな組の方が、上演されておりまして、で、その、彼らはですね、その初演の舞台からはもう50年も経ってるんですよ。で、初演の舞台に20代だった方でも、今は余裕で70代に。30代を迎えられていた方は余裕で80代なわけで、その方が当時歌われた歌を歌っていらしたんですけど、なんというかお見事というか、私自分が80代の時、あるいは70代の時に、こんなに声出るかな、こんなにしゃっきりと立っていられるかなって思って、改めてなんていうか、プロで活躍を続けられてきた方の鍛え方というか、その素晴らしさが、なんというか、もう迫力というか感じ入りましたね。それと同時に、私もちゃんと鍛えなきゃ改めて思いました。そして作品の持つ力というか、やっぱりその魅力が今でも続いているから、代々のスターさんたちがこうやって活動してこられたんだろうなーって思うと、自分のこれからの生き方とか、一瞬一瞬を大切にする仕方とかを改めて考えさせられました。皆さん、この舞台に立ってられた方は、今でも女優さんとして活躍されている方が多いですし、彼女たちが自分をずっとずっとたくさんのことを考えられて、そして日々懸命に活躍されている様子が見られてよかったです。もうスターの方でも、もう何人もの方がこの世の人生を終えられている中で、そういう方を見送りながら、ご自分も病気と戦われている方もいらっしゃったと思いますし、それでも前を向いて一歩一歩しっかりと活動をし続け、きっとその中でたくさんのことを考えられて、そして前を向いて生き続けてきて、今この舞台に立ってるんだろうなーって思いまして、なんていうか、私だが本当にただのしがない一般人ではございますがでもやっぱり一生懸命生きていたいなーと改めて感じさせられました。前のどの前の放送だったかちょっと忘れてしまって、ちょっと私の頭大丈夫かなとも思うんですが、やっぱりその中でも、死ぬまでにしたい100のことを、まだ100のこと決めきれていなくって、それでもちょっとずつ前に進んでいる私ではございますが。でもやっぱり、いつまでも歌っていられるってすごいことだなって思いますし、ずっとこう、いろんなことを考えて、いろいろなことを経験して、この人生を、楽しいことや幸せなことを見つめて生きていけたらなと思っています。やっぱり日々いろんなことあるし、また働く、今までの自営業がちょっと鳴かず飛ばずだったりするのもあったので、またお給料をもらう仕事を始めてもう2年、この6月の24日に丸2年に多分なるんですけれども、やっぱり世間に出て働くといろいろありますよね。いろいろあります。のんびり、なんていうか、楽しい好きなことばかりやってたことと比べて、いろんなことがある中で考えることもあるし、また、その中で 自分を見つめることも多いし、人との関わりの中で学んでいくことも多いし、やっぱりこう昔と違って職場に出ると自分の子供よりも若い人たちの中で仕事していく場合も多く、やっぱり考えさせられることも多いし、学ぶことも多いし、日々新鮮でとてもこう学びも多く、また嬉しいことも多い、まあ考えさせることも多くね、やっぱり世間に出て働くってこういうことだったよなって思うことも多いです。そしてまたそうやってお給料をもらう中で趣味の部分も膨らんでできることも多く、経験もたくさんできて、それはそれでたくさんの学びを得て嬉しいですね。うん。なので新しいことがたくさんあって、これからどんな日々が来るのか、ちょっとワクワクドキドキしている毎日でございます。まあでもそれと同時に自分の体も大事にしていかなきゃなと改めて思っている毎日です、うん、でお給料をもらうようになってから旅行に行くことも増え、旅行するとまた新しいワクワクが増え、まあ、とても楽しい日々でございます。というわけで、ちょっとベルサイユのばらからは少し離れてしまっているかもしれないのですが、ベルサイユのばらの話でした。あ、ちょっと待ってくださいね。そうですね、この池田理代子さんといえば、50になってから音楽大学に行って音楽の勉強をまたされたというのも昔話題に上っていた気がします。うん、私も池田理代子さんに習ってたくさんのことをまた学んでいけたらなとも思っております。ベルサイユのばらの話でした。
はるきなだ乗ってきな、
はるきなだ乗ってきな、
はるきなだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のはるきなです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、はるきなの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころはるきなも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。はるきなだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル、
いろいろとお話をしてまいりましたが、今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。実はですね、遠くに住む娘がですね、結婚しまして、ただなんか仕事がお互いにすごく忙しいとかで、結婚式は8月なんです。それで、相手の、まあ、お婿さんと私たちの顔合わせは済んでいるんですが、まだ相手のご家族と私ども、あの夫婦の顔合わせもこれからなんですけど、もうとにかくみんなが忙しくてですね。この5月の連休中に、両親同士の顔合わせをすることになりまして、そして、 娘たちとも向こうのご両親とも遠いし、娘たちと私どもも遠いので、その中間地点というか京都で一緒にお食事をすることになりまして、それがみんな忙しいので連休中のに会うことになったんですけど、それが決まったのが、先日だったので、慌てて新幹線の切符を買いに行くことになりました。で、昨日買いに行ってきたんですが、これがまた入学した方の定期の行列と一緒になってしまいましてですねで、しかも連休中の切符ということもあって、そのお昼ご飯を一緒に食べようってことになってたんですけど、そのお昼に間に合う新幹線の切符がないんですよ、もう本当にゴールデンウィークなのでなくってですね、で初めてグリーン車の切符を購入いたしました。でもまあ生まれて初めてグリーン車に乗れるので、それはそれでちょっとワクワクしておりますということで、今度の連休がちょっと楽しみになっておりますというわけで、私事でございましたが皆さんはどんなゴールデンウィークを予定していらっしゃいますか？私はですね、そのゴールデンウィークに本当に久しぶりに夫婦で旅行をすることにいたしまして、バカ高い中で京都のホテルを予約したり、せっかく京都に行くのならということで、まあ京都の主だったところは主人も私も旅行したことがあるのですが、行ったことないとこに行こうってことになって、宮内庁にのホームページから、京都の迎賓館を予約することにできましたので、京都の迎賓館の見学をしてまいります。この次の放送は、迎賓館の直前なので、多分いろいろ下調べしたり予定したりしてる頃になるのかなと思うのですが。ということで、またゴールデンウィークの楽しみが少し増えております。今日もお別れの時間となってしまいました。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は、リアリティ・ザ・ドリーム、ミュージック・ゼロ・チャンネルの提供でお送りしました。